ヨハネの黙示録22章の12節から17節をお読みいたします。黙示録22章12節、見よ、私はすぐに来る。それぞれの行いに応じて報いるために、私は報いを携えてくる。私はアルファでありオメガである。最初であり最後である。はじめであり終わりである。自分の衣を洗い続ける者たちは幸いである。彼らは命の木の実を食べる特権が与えられ、門を通って都に入ることができるからである。犬ども、魔術を行う者、みだらなことを行う者、人を殺す者、偶像を拝む者、すべて偽りを好み、また行う者は外に留められる。私、イエスは御使いを使わし、諸教会についてこれらのことをあなた方に明かしした。私はダビデの根、また子孫、輝く明けの明星である。御霊と花嫁が言う、来てください。これを聞く者も来てくださいと言いなさい。乾く者は来なさい。命の水が欲しい者はただで受けなさい。2000年前、永遠の御子イエス・キリストは人としてこの地上に来られ、十字架にかかり死んで葬られ、三日目によみがえり、天におられる父なる神のもとに戻られました。今日の箇所は、そのキリストがいつの日かこの地上に再び戻ってくる、そんな約束から始まります。12節、見よ、私はすぐに来る。それぞれの行いに応じて報いるために、私は報いを携えてくる。それがいつになるのかは私たちには分かりませんが、最後の審判の日は必ず訪れるのです。そんな最後の審判が待っているからこそ、私たちは日々の行いに注意を払う必要があります。それが神の喜ばれることなのか、それが神の御心に沿ったものなのか、それが今本当に私たちがしなければならないことなのか、それは私たちにとって本当に重要なことなのか、常に私たちは自らの行いを顧みる必要があるのです。14節、自分の衣を洗い続ける者たちは幸いである。衣を洗い続けるということは、私たちには汚れやシミが日常的にことあるごとに付着するということです。考えてみればその通りです。神のご計画を第一としなければならないと分かっていても、実際に第一としているのは私たち自身の好き嫌いです。神の御心を大切にしなければならないと理解していても、実際に私たちが大切にしているのは私たち自身の願いです。隣人を自分自身のように愛さなければならないと教えられていても、実際に私たちが愛しているのは私たち自身なのです。つまり、どんなに良い行いに励もうとしても、罪深い私たちの衣には日々汚れやシミが付着していくのです。だからこそ、救い主イエスの十字架を仰ぎ見ることは不可欠となります。日頃、汚れやシミが付着している私たちは、キリストの十字架を仰ぎ見て、罪の許しがすでに与えられていること、その十字架によって、汚れやシミがすでに洗い流されていること、そしてその結果、私たちの衣はすでに雪よりも白くされていること、それを日々確認する必要があるのです。14節、自分の衣を洗い続ける者たちは幸いである。そんなイエスの十字架を仰ぎ見る者たちには神の祝福が約束されています。かつてアダムが罪を犯したとき、 彼はエデンの園から追放され、命の木から遠ざけられました。しかし、イエスを救い主として受け入れ、そのイエスの十字架にすがっている者たちは、新天新地が現れるその日、新しいエルサレムに入ることが許されます。そしてそこで、命の木の実に預かるのです。14節。自分の衣を洗い続ける者たちは幸いである。彼らは命の木の実を食べる特権が与えられ、門を通って都に入ることができるようになる。イエスを信じる者には永遠の命が約束されているのです。反対に、イエスを救い主として受け入れず、十字架を仰ぎ見ない者たちには滅びが待っています。15節にはこうあります。犬ども、魔術を行う者、みだらなことを行う者、人を殺す者、偶像を拝む者、すべて偽りを好み、また行う者は外に留められる。外に、つまり、新しいエルサレムに彼らは入ることができないのです。そして新しいエルサレムの中央を流れる命の水の川のその両岸に生い茂る命の木の実を彼らは決して食べることができないのです。イエスを受け入れない者は、イエスの十字架に全てを委ねない者は、未だ救い主の前で悔い改めをしていない者は、その永遠の命に預かることはできないのです。15節、犬ども、魔術を行う者、みだらなことを行う者、人を殺す者、偶像を拝む者、すべて偽りを好み、また行う者は外に留められる。しかしそんな彼らにも希望の光が完全に絶えてしまっているわけではありません。イエスを救い主として受け入れていない人々にも、実はまだ救いの機会は残っているのです。16節にて、イエス自身が告げるように、今はまだイエス・キリストは輝く明けの明星なのです。一日のうちで、この世界が最も深い闇に包まれるのは夜明けの直前です。夜が明け始めるその直前、世界は最も深い闇に包まれます。その闇が最も深くなる時刻に空に現れ輝くのが明けの明星です。その明けの明星は暗闇を歩いている人々に光を与えようとする、その神の姿を表します。深い闇の中で、どこに向かって進めばよいのかもわからず、うめき声を上げている人々に、夜明けは確かにもうすぐそこまで来ているのだと指し示す。そんな神の姿を、明けの明星は表すのです。16節後半、私は輝く明けの明星である。でもそのチャンスは永遠に続くわけではありません。人々に罪の許しと永遠の命、暗闇からの解放と明るい朝の到来を約束する明けの明星イエス・キリストは、いつの日か、この地上に戻ってくるその日、この地上に再臨するその瞬間、救い主ではなく、裁き主となるのです。深い暗闇の中で暮らす人々に、光と命と希望をもたらす働きをする明けの明星、救い主イエスは、その日、すべての不義を裁く、裁き主となるのです。それが一体いつになるのか私たちにはわかりません。いつまでイエス・キリストが明けの明星で居続けるのか私たちにはわかりません。でも必ず 再臨の日は訪れるのです。そしてその日イエスは救い主ではなく裁き主としてやってくるのです。その日は確実に近づいているのです。それだけは確かなのです。だからこそ私たち教会は福音を伝えていくのです。光があるうちに、まだ光が差し込んでいるうちに、誠の光であるイエス・キリストを私たちは伝えるのです。なぜなら、人々を罪と滅びより解放することはキリストにしかできないからです。人々に命と喜びを与えることはキリストにしかできないからです。そしてそのチャンスは再臨の時までしかないからです。だからこそキリストの花嫁である教会は聖霊の力に満たされて世の人々に輝く明けの明星であるキリストの言葉を伝え続けていくのです。再臨の日まで、その瞬間まで、私たち教会はキリストの呼びかけるその声を伝え続けていくのです。17節後半、乾くものは来なさい、命の水が欲しいものはただで受けなさい。救いの恵み告ぐる我は楽しみあふれ歌とぞなる。滅びを入れしこの喜び、あまねく人に得させまほし。世にある限り君の栄えと慈しみとを語り伝えん。502番をもって福音を述べ伝える私たち教会の役割を再確認いたします。お祈りします。父なる神様、私たちは罪深いものです。あなたの御心に沿わず、導きに反抗し、教えに耳を傾けようとせず、自分勝手に好き勝手に過ごしている、そんなものです。しかしそんな私たちに、あなたはいつも救い主イエスの十字架を指し示してくださいます。そこにすべての罪の贖いがあること、罪の許しがあること、そして救い主イエスの十字架と復活のゆえに私たちの罪はすでに許されていることを再確認させてくださいます。イエス・キリストの十字架を仰ぎ見るたびに、私たちは自らが罪許された罪人であることを再確認し、十字架の御業とあなたの慈しみにその心は感謝で満ち溢れます。でも教会の外にはその救いの約束を知らずに過ごしている人々がまだ大勢いるのです。そしてその人たちに福音を伝え、救い主を証しするようにと、あなたは私たちキリスト者、この教会をお使わしになられます。御子イエスの花嫁として整えられた私たちは、御子イエスから受けた愛と慈しみをもって人々にそれを述べ伝えていくのです。乾くものは来なさい、命の水が欲しいものはただでそれを受け取りなさい。そのイエスの言葉をただただ私たちは述べ伝えていくのです。やがて終わりの日がやってきます。再臨が起これば、その救いの機会は完全に失われてしまいます。その日まで、その瞬間まで、救い主イエスと十字架の御業を耐えることなく、失望することなく伝え続けるものとしてくださいますように。再臨のその瞬間まで、この教会を救いを伝える群れとして豊かにお持ちくださいますように。私たちの唯一の救い主、イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。